新約の56ページになります。それではマタイによる福音書27章11節から26節をお読みいたします。さて、イエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと言われた。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。ところで、祭りの度ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃、バラバイエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。一方、ピラトが裁判の席についている時に妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。しかし宰相たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督は二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと、人々はバラバをと言った。ピラトはではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったら、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持ってこさせ群衆の前で手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。民がこぞって答えた。その血の責任は我々と子孫にある。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。以上であります。 イエス様はとても疲れ切っていました。というのもイエス様はエルサレムに入城してからというもの、毎日朝早くから神殿の境内で人々に神について語られていたのです。この日も朝早くから境内に入られ群衆と共にいたのです。夕べには深夜近くまで杉越の祭りのための晩餐を行っていました。食事を終えられると弟子と共に1時間ほど歩き、オリーブ山のゲッセマネの園で祈られました。そして夜中の3時ごろ神殿警護兵によって捕らえられ、それから大祭司の屋敷に連れられ、最高法院の人々の前で尋問と裁判を受け、死刑の判決を受けたのです。しかも夜が明けると今度はローマ総督ピラトに引き渡されたのです。イエス様に休息は与えられなかったのです。この間多くのドラマがありました。まず弟子のイスカリオテのユダがイエス様を売り渡し、大勢の人々を先導してゲッセマネの園にやってきたのです。次にイエス様の弟子たちは捕らえられたイエス様をその場に置いて逃げ去ってしまったわけです。そしてユダは自分のしでかしたことの大きさに気がつき、後悔のあまり自ら首をつって死んでしまいます。しかしそれもこれも全て神のご計画のうちであることをこれまで弟子たちに3度にわたって語られてきました。どういうことかと言いますと、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである、そして人の子は3日目に復活する。今まさにこの予言通りのことが一つずつ着実に実現されてきているので、ローマ総督ピラトはそのことの一つの実現の中の人物であるわけです。このピラトは異邦人です。異邦人のピラトに引き渡されて、これからイエス様の尋問と裁判が場所を変えて再び行われようとしています。今日この聖書箇所ではイエス様の死刑判決をめぐってイエス様、総督ピラト、最高法院のメンバーである祭司長や民の長老たち、そして群衆たちが登場して、それぞれの思いが交錯していきます。彼らの中で神とはどういうお方であるのか、 イエス様とはどういうお方であるのか、改めて御言葉から示されたいと思います。さて、最高法院のメンバーがイエス様を引き渡したローマ総督ピラトというのは、ローマ皇帝から全権を任されユダヤ地方を統治していた当時の総督のことです。通常はピラトは地中海沿岸のカイサリアという港町に駐在していました。しかし祭りの時などは治安を守るためにこのエルサレムにいたわけです。イエス様はこのローマ総督ピラトが裁判を受けるために被告としてイエス様が立たされたのです。そこでピラトはイエス様に尋問をしたわけです。お前がユダヤ人の王なのか。まあ尋問したというのはイエス様に厳しい口調で尋ねたということであります。思い起こせば深夜行われた最高法院での裁判で大祭司カイアファはイエス様に対してこのように尋ねています。お前は神の子メシアなのか。この言葉、このピラトの言った言葉、お前がユダヤ人の王なのかという言葉と、大祭司の言ったお前は神の子メシアなのか、この言葉の違いは一体どういうことなのでありましょうか。大祭司が尋ねた言葉は神を冒涜したかどうかについての問いであります。しかし今ピラトの前に立たされて尋問されているイエスには神の子とかメシアとかの言葉は全く使われていません。神を冒涜するとかしないとかの問題はピラトにとっては宗教問題に過ぎません。ユダヤ人の内輪の問題に過ぎない問題です。内輪の問題であるのならローマ総督にとってはそのようなことはどうでもよいことなんです。そのような問題で訴えられても全く関知はしないわけです。そのことを十分に知っている祭司長や長老たちはイエス様を自分たちの国の王となって社会を混乱させようとしている危険な人物であるとして訴えを起こしたわけであります。もしローマ皇帝に対し政治的社会的に反抗するならばローマは見過ごすことはできなかったからです。そのようなわけでピラトは尋問したわけです。それに対してイエス様はそれはあなたが言っていることですとお答えになりました。これはあなたがそう言うならそうかもしれないという曖昧な答え、まあ、ある意味消極的な賛同とでも言ってもよいかもしれません。なぜならイエス様が説かれた天の御国の支配権というのはこの地上での王としての支配権、つまり為政者として人を治める権力のことを言っているわけではないからです。つまりローマに謀反を起こすような計画を立てているわけでもなく、また皇帝を脅かすものでもなかったのです。 しかし祭司長や長老たちはイエス様がいかに危険な人物であるのかを訴えるのに躍起になっていたわけです。その点についてマタイによる福音書については書かれていませんが、ルカによる福音書23章2節ではこのように書かれています。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。イエス様は民衆を心の底から愛していました。愛していたからこそ人々のあらゆる病気や患いを癒し続けていたのです。また皇帝に対する税金の禁止についても、それは全くの誤りです。私たちは皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうかというファリサイ派の人々からの質問に対し、イエス様は何て答えたかというと、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとイエス様がお答えになったことを知っています。ですから決して納税を禁止したわけでもないことは明らかです。また最後の訴えである王たるメシアという点についても、先ほど言った通りローマ皇帝の支配を脅かすものではなく、話の次元が違うので答えようがないというのが真実です。このようにイエス様を死刑に貶めるためにいろいろ訴えている間も、イエス様は何もお答えになりませんでした。今イエス様が置かれている状況は、このままでは相手のデタラメな訴えだけが述べられているわけですから、身の潔白を訴えないと死刑が確定しまいかねない状況に追い込まれているわけです。それにもかかわらずイエス様は何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思ったわけであります。ピラトは異邦人ですから、神や祈りのことなど知る由もありません。このままでは死刑になるかもしれないのにもかかわらず、何も弁明をしないイエス様をただただ不思議に思ったわけです。ではイエス様はなぜこのように沈黙を守られたのか。それは26章42節でイエス様がゲッセマネの園で神に祈っている言葉が全てを物語っています。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。つまり神の御心通りに行ってくださいと、そう言っているわけです。それはイエス様ご自身が死刑を宣告して異邦人に引き渡され、十字架につけられることが神の御旨であることを知っているからです。しかもそのようにことが運ぶようにと祈りを持って神に語られているからです。このことは生を受けている者にとっては絶望であり苦しみです。しかしイエス様のこの一連の行動、それは絶望で終わらない、それが明らかです。なぜかというと、イエス様ご自身が言われているように、人の子は3日目に 復活する、そのように希望を語られています。希望があるならば私たちは耐えることができるのです。イエス様ならなおのことであります。この聖書箇所の文脈をたどっていきますと、ピラトはイエス様を無罪放免にしたかったことが見て取れます。しかし肝心のイエス様が沈黙を続けていては、ピラトの手の打ちようがなかったのです。ではなぜピラトはイエス様を無罪放免にしたかったのか。それは先ほど述べましたように、地上の王としての支配をイエス様は言っているわけではなかったからです。その点については平行箇所ヨハネによる福音書18章36節に示されています。そこではこのように書かれています。ヨハネによる福音書18章36節です。どうぞお聞きください。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が悪かったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。つまりもう何度も言っている通り、最高法師が訴えているユダヤ人の王というのはこの世のものではない、そう言っているわけです。ピラトにとってはこのイエスがローマに危険な人物であるとはどうしても思えなかったのです。はた目に見てもそのことが分かるのに、最高法院の最首長や長老たちはことさらイエス様を犯罪者にしようと訴えているのです。しかしピラトは結局彼らがイエス様をローマ総督に引き渡したのは、イエス様が犯罪を犯したからではなく、あくまでも妬みによるものであることを知っていたのです。妬みは相手を羨んだり嫉妬や焼き餅といった感情を引き出します。自分の思いから出る感情にとらわれ、神を第一にしようとする謙虚な心がないときに、自分勝手な感情やおごり高ぶりに心が奪われてしまうのです。本当は宰相や長老たちにとって神が人間に求めていることは何かについて心の底では分かっていたはずです。ですから多くの者たちがイエス様に論戦を挑んだ際、イエス様に言い返すことができなかったのは、イエス様が語られてきた中に神の真理があることに気づいていたからです。しかし彼らはイエス様を受け入れようとはしませんでした。自分たちが頑なに守ってきた立法から離れてしまえば、自分たちの権力やそれに伴う地位も大きく揺らいでしまうことを恐れていたからです。そう考えていきますと、いかに神に謙虚になる、へりくだるということが困難なことか。当たり前のように見えてもそれができない私たちの思い上がりの心は、今を生きている私たちの前にも大きな壁となってそそり立っているわけです。ピラトは最高法院のメンバーとイエス様の様子を見ながら一つの手を打ちます。15節ではこのように記されています。ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人 釈放することになっていた。いわゆる恩赦です。日本を含めて世界の国々でも恩赦によって罪を免除するという事例がたくさんあります。ピラトはイエス様をこの恩赦という枠に当てはめて釈放しようと考えます。そこで釈放するのはイエス様と評判の囚人であったバラバの二人のうちどちらか一人を釈放するという計画を立て、ピラトの元に集まってきた大勢の群衆にこう尋ねるわけです。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。バラバイエスのことを評判の囚人と記されていますが、これは名の知れた囚人という意味です。彼はヨハネによる福音書によりますと、囚人として強盗の罪で収監されています。ピラトにしてみればイエス様を釈放したいわけですから、二人を比較してイエス様の方が選ばれるようにして、もう一人を悪名高い囚人としてバラバの名を挙げたのです。つまり囚人バラバならばイエス様の方を釈放する人物として最適である、そう確信したのです。それを後押しするような形になったのがピラトの妻の言葉でありました。彼女は裁判中にピラトにこのような伝言をしています。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。昨夜というのはまだイエス様が捕らえられる前のことです。またここで用いられている正しい人という表現はマタイによる福音書一章でマリアの夫ヨセフのことを正しい人と記されている、その言葉と同じです。神との関係が正しい敬虔な人という意味です。またヨセフは夢でマリアが聖霊の子を宿していることを告げられています。ですからここでもピラトの妻が夢を通して神がイエス様を正しい人であると示され苦しめられたと言っているわけです。しかしピラトがイエス様を無罪放免にしようとするその計画は祭司長や長老たちによって阻まれてしまいます。彼らはバラバの方を釈放するように群衆を説得したのです。今そこに集まっていた多くの群衆はイエス様を捕らえようとするためにゲッセマネの園にやってきた人たちであったと思われます。ですから祭司長や長老たちの説得にすぐに同調しバラバを釈放するように彼らは激しく叫んだわけです。もちろんこの早朝といえどイエス様のことが気になりやってきた人もこの群衆の中にはいたと思われます。しかし大勢の群衆の前では結局のところなすすべがなかった、そう思われるのです。そのようなわけでピラトがイエス様を釈放しようとする計画は覆されました。この群衆の叫び声にピラトは戸惑い、なおも群衆に尋ねるわけです。ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいのか。 一体どんな悪事を働いたというのだ。ピラトは最後にこのように語り、イエス様の釈放を何とか試みようとするわけです。しかし群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び続けます。結局群衆の声に押し切られたピラトは水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていったのです。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。この手を洗うというのは、この裁判の判決の結果については自分はきれいだ、自分には何ら責任はない、そういうことを示したものだと思われます。ここで言うところの私には責任がない、お前たちの問題だという言葉は、イスカリオテのリラが祭司長に銀貨を返そうとしたとき、私は罪を犯しましたと告白しましたが、そのユダに向かって言い放った言葉と同じです。つまりピラトはお前たちの問題だと言って、全ての責任をユダヤ人に責任転嫁しているのです。群衆が騒動を起こしてしまえばピラト本人の責任にされてしまうと考えたからです。まして罪のないものを罪あるようにでっち上げたのは、ここにいるユダヤ人であるお前らだ、そう言っているわけです。結局彼は何が正しいのかという観点で選んだのではなく、自分の保身を選んだのです。自分のためならば他の人を犠牲にしてしまう愚かさですから、イエス様の血の責任は間違いなくピラトにもあるのです。何よりも大きな責任は祭司長や長老たちであり、群衆たちであります。彼らはこう言っています。その血の責任は我々と子孫にある。その血の責任というのは、イエス様を処刑することに対しての責任ということです。ヨハネによる福音書19章15節を見ますと、イエス様を十字架につける責任について自分たちであると叫ぶだけでなく、祭司長たちはこう言っているんです。私たちには皇帝の他に王はありません。驚きの言葉です。ユダヤ人は私はあるものであるというヤハウェの神を唯一としていました。彼らにとってはこの神の国を異邦人のローマ帝国が侵略し、ユダヤの国を支配していることに対して敵意を抱いていたはずです。ですからローマの皇帝を王として認めることなど絶対にあり得るはずがないことでした。しかしイエス様を十字架につけるためなら、神をないがしろにしてまでそのようなことを発する者たちなのです。日々何のために祈りを捧げ、立法に従った生活を営んでいたのでしょう。主なる神をあがめ、主なる神につながれている私であるからではないでしょうか。彼らのえげつない計画はこのようにイエス様を十字架刑へと追いやってきました。イエス様はこれらの出来事をよそに粛々と
神の御心に従っていきます。このように罪の上重ねによって罪に押しつぶされるようになっている私たちを救われるために、神の御旨に従って淡々と歩んでいかれているわけです。しかし主なる神の御旨を全うされるということは、耐え難い苦しみをイエス様は味わうということです。神の道に従って生きるというのは、私たちも時にはこのように自分の歩む道を選択しなければならない厳しい状況に追い込まれることがあります。またイエス・キリストを主であると明確に意思表示をしなければならない時もあります。しかしイエス・キリストにつながれるものとして生きる私たちは、主の御心にどこまでも従い歩む時に、私たちキリスト者に限りない希望を示してくださいます。イエス様はこの後、筆舌に尽くしがたい苦しみをさらに経験し、やがて十字架につけられ死んでしまわれます。しかし神につながれている確かな手応えは、苦しみの後に訪れる喜びの叫びをイエス様が抱いておられるように、私たちにもその喜びの叫びをもたらしてくださいます。それはイエス様を十字架につけろという、あの背徳的な叫びではありません。イエス・キリストを知り従うことによって得られる喜びの叫びであるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、御子イエス様はどこまでも神の命に従い歩み続けられました。その道が十字架の道であっても、粛々と従っていきました。どんなに苦しみがあり続けても、またどんなに辛い時があり続けても、従い続けるその先に希望があり、その希望には希望が私たちの信仰を強めてくださります。しきりなしに襲ってくる自分の重荷が、神に従い続けようとする信仰を追いやろうとする時もあります。どうぞ私たちが御言葉に触れることによって、神に従い続けることの幸いをさらに持ち続けることができますように、どうぞ私たちの信仰の思いを強めてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。